ておめでとうございます。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきたいと思います。桜井先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうかよろしくお願いいたします。こちらこそ
よろしくお願いします。
はい、年の初めということで、今日は早稲田運命学研究会ではもうおなじみのテーマなんですけれども、はい、先生にいつも教えていただいている運命図について、このポッドキャストでもお話ししていただけないかと思っているんですが。
あ、そうですね、そうですね、うん、確かに、
はい、運命図とは。
そうですね、我々人間っていうのは突然の海の中から生まれたわけでも何でもない。やはり自分の両親ないし祖父母も含めてですね、一つの家系の中で、まあ、生まれているわけですね。その家系の中で私たちは誰でもその遺伝というものを持っている、はいはい、これは非常に重要なことで、はい、私はそれを、まあ、それだけもちろんそれだけではなくて、育った環境とかね、そういった諸々のものをたくさんこう組み入れなきゃいけませんけれども、それを、まあ、運命図と称しているわけですね、
はい、
でそういうような一つの、まあ、宿命図運命図みたいのを持っている中で自分がどういうふうに生きて いけばいいか、ある程度も決まっちゃうわけなんですね、うんうん、そこからはみ出そうとするとそこに無理が生じる、
はい
はい、例えば、うん、一番分かりやすい例で言えば教師であるとか、あるいはサラリーマンであるとか、役所で勤めている管理であるとか、こういったような家にが、まあ、もしですよ、ずっとこうそういうような人たちがいるような家系の中で育った人間が突然その大学なり何なり卒業したら、自分はラーメン屋やりたいとか、八百屋やりたいとか何したいとかっていう、そういうようなことはとても無理がある。なぜかというとサービス精神というのは全くないわけですから、このサービス精神が全くない人間がもちろんですからラーメン屋とかそういうんじゃなくて、例えば営業とかセールスもそうですよね、はい、営業とかセールスに行くとやはり最初にこのサービス精神が旺盛じゃないとうまくいかない、まあ、そういうことを含めてですね、サービス精神旺盛な家系に生まれているのかとかいないのかとか、例えばそういうことを一つ考えただけでもですね、どういう道に行ったらいいかっていうのは簡単に分かるわけなんですね、
はい、運命図っていうのは、ということはこう自分のこう親とか、その前のおじいちゃんやおばあちゃんの世代とかが、どういうこう職業の家にだったかっていうことが大事なんでしょうか。
まずそれが非常に大事ですね。
大事なんです。
それが必ず自分の遺伝子の中に入っています。
と、はい、いうことは商売をしているお家に生まれていないのに、自分はでも商売をやっていこうと思った時に、もともとの遺伝子がないから、はい、道は険しいですよということなんでしょうか。
そうです、その通りです、はい、その場合にはですね、はい、一人でやっちゃいけませんよと。もしやることは一個構わないんですが、はい、その場合には必ず二人組になった方がいいですよと、
はい、
そうすればうまくいきますよと。
別のその商売の
している人の家系を、はい、遺伝子を持った人と組むわけですね、
はい、
そういうふうにすれば自分はその例えば会社なら会社の中のある部分をそういうサービス精神じゃないサービスにじゃないような部門に行けばいいわけですからね、立場としてはね、は
い、そうですね、はい、新しいそういうことがあることでより伸びていく仕事もありますものね。
そうです、そうです、はい、そうです。だからこれで一番簡単なのは、はい、ですからよく言われるのはスポーツ選手の家系にはやはりスポーツ選手の子供が生まれるというか結構多いですよね。それから芸能人もそうですね、
はい、
例えばことに芸能人の中で、ね、歌の場合に声がみんないい声が移転していきますよね、
はい、
そういうことも含めてやはりそこから私たちは逃れられないんだということをまず基本的に考えた方がいいですね、
はい、それは見た目とか体とかが備わっているということもありますけれども、やっぱり環境がその道に進みやすくなっているというふうに考えたらよろしいでしょうかね。
そうです。ですから今度はそこで今ちょうどね環境という言葉が出ましたけども、はい、例えばどこで生まれたかというのも重要なんですね。
なるほど。
例えば東北で生まれた人間がですね、
はい、
そのテレビの女子アナになろうと思ってもですね、これなかなか難しいんですよ。
今は割とあの全国あの標準語になってますけれども、やはりどうしてもあの方言が入ってくるから、あの標準語がメインのお仕事のアナウンサーになるのはやっぱり難しいっていう。
いい、あのもちろん方言もありますけども、方言よりも何よりも、はい、あの例えば東北とかあちらの方はみんな寒いですから、
はい、
あのどうしてもあの口が重くなるんですよね。
はい、
あのドサユサっていう言葉が昔からあるんですね、はい、あちらの方に、
はい、
ドサユサっていうのはどこに行くのさ、お湯に行くのさっていうのをね、
はい、
そこまで喋っちゃうと、はい、寒さで、はい、口の中が、ね、凍っちゃうので、ドサユサなんて、だからそういうことを含めてあの言葉が重くなる。逆にですから九州沖縄からですね、今とてもあのこうなんだテレビの人気者がたくさん出てますよね、
はい、
あちら暖かいですから、あのおしゃべり、じゃあおしゃべりというのは話し方、 あるいは歌、はい、そういうものがとてもあちらではこうタレント性を持った人が多いんですね、
はい、
だからそういうことも含めてどこで生まれたかというのは非常に重要ですね。
なるほど。それはあの、別にその東北がいいとかその南がいいとかそういうことではなくて、そのキャラクターというか、あの例えばあの同じタレントさんでもこう無口を売りにするとか、こうなんていうんですかね、
もちろんです、
なんか、ね、当たるければいいっていうもんじゃない
ですよね。あ、もちろんです、もちろんです、はい、当然です、当然です、はい、一つのこれ、はい、頭の一つの例をね今ポッとこう出しただけですから、
はい、
はい
はい、でもそれがこう間違えちゃって、こう、まあ、その生まれた場所はともかくとしても、あのそういう自分の家系に、家系とかその自分の運命図にない道を選んでしまうと、その道はとても困難であると、不可能ではないけれども困難であるっていうことが言えるってことをおっしゃられて。
そうなんです、あの別にあの、ね、あの困難をあの道を行ったって一個構わないんですが、
はい、
あの昔はですね、あの例えば困難な道を行けというような時代があった、
はい、
それはなぜかというと困難な道を行けば必ず先に光明が見出せた時代もあったんですね、
はい、
ところが今のようなこういう現代はあの困難な道を行ったらそのまま困難のまんま対策を起こっちゃうというですね、うん、そういう可能性が今出てきてる、
はい、
そういうような時代ですから、
はい、
できるだけ安全な道を行った方がいい、うん、というのはまあ私の考え方なんです、
はい、あのこう自分の運命図を知らずに、まあ、もっと言うと自分得意分野とか自分に備わっているものを無視して進むと失敗しやすい
ですね、そうです、そうなんです、
はい、
ですからね、逆に言えばですね、はい、あの私は運命学研究会でもよく言ってますけれども、はい、あなたにはこういう才能があるんだということを言ってても、実はその本人はそれ気づいていないっていう人がたくさんいますよね、
はいはい、
ですから私は、まあ、あなたにはそういうその才能があるんですよということをかえってね、
はい、
こう積極的に教えることがあるわけですが、
はい、
そういうように自分で気がついていないところを気づかせるのも一つの運命研究の大事なところじゃないでしょうか。
そうですね、
はいはい、
あの運命図についてはもう奥が深くてですね、この1回の数分では
とても ね、
先生無理ですね。
そうですね、本当に何時間も何時間もこれでみんなに教えてるわけですからね。
そうですね、
はい、
もう皆さんぜひもっと運命図について知りたい方は運命学研究会に来ていただくのが一番いいですね。
そうですね、それは確かに。
はい、はい、あの年の初めから宣伝もできたところで、
はい、
今日は先生ありがとうございました。
も
ちろんそう、桜井先生ありがとうございました。今年もあの先生にいろいろ運命学について教えていただきたいと思います。なお運命学についてもっと詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん今年もよろしくお願いいたします。